ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
皆さんおはようございます。ご無沙汰しております、トモキンです。前回とか前々回とかのドルプロでドルフィンが予告してくれてたように、今週はですね、久しぶりにトモキン一人喋り会をお届けしたいと思います。まあ、何かと言いますと、レッスルマニアですよ。うちの会社はですね、レッスルマニア休暇というのがありまして、まあ僕だけなんですけども、あのレッスルマニアの日は必ず休むということになっております。ですので今年のレッスルマニアは4月7日の日曜日と8日の月曜日、日本時間ね、なのでその2日間を連休いただきまして、見ておるわけです。で、実はですね、3月の17やったかな、法事がありまして、そこが僕の一番最近の休みだったんですよ。そっからずっと休みなく働いて、この4月7日まで、もう何しかかったか全然もう数える気もないんですけど、そんだけもうこの日を楽しみに頑張ってきました。なのでね、昨日の晩も家帰ってきてから仕事してたんですけども、明日休みやと思うとね、もうワクワクしてね、なかなか寝れないんですよね、ほんまに。で、今回のレッスルマニアはフィラデルフィアで行われていたので、結構ね、時差がありまして、日本時間の朝8時からの放送ということになりました。昨日の晩も結局ワクワクで寝れなくてね、覚えてるの4時ぐらいやったんで、7時半に起きまして、で8時からの放送に備えて、8時から12時過ぎまでかな、4時間ちょっと、じっくり見させていただきました。いやー、なんか普段の日よりハードですね。ほんまアホやなと思いながらなんですが、まあまあまあ、そんなわけでね、今週はですね、まあ、あのレッスルマニアの話をするんですが、あの何年か前からレッスルマニアがあの2日間に分かれたイベントになってるんです。で、今回はデイ1、土曜日の分が終わったとこなので、まずそこで、まあ、10分ぐらい話して、で明日また終わったらデイ2の話をしてっていうことにしようかなと思います。去年まではね、2日分まとめてお話をしてたので、なんかどうしても触れれない試合とかもあったと思うんですけども、こう僕今見たとこなんですよ、見終わったとこなんで、今のこのこう感情でね、お話しすれば2日まとめて見た時とはまた違ったなんかこう発見があるんじゃないかなと思いまして、おしゃべりをしようかなと思っております。まあ、いきなりレッスルマニアの話をしてもいいんですが、少しだけ近況をお話ししようと思うとですね、まあ、特に何もないですね。僕何もないですね。特にないですね。びっくりしますね。ああ、じゃあもうレッスルマニアやりましょうか。一つね、びっくりしたのはですね、まあ、前からちょっと気づいてたんですけども、あの、WWE ネットワークじゃなくて、ABEMA TV になったじゃないですか。で、ABEMA TV って、なんかその ABEMA TV 対応のプロジェクターとか、そういうのをやったら映るんですけど、パソコンをテレビにつないでとか、やった場合、映らないんですよね。映らないっていうかね、動かないんですよ。僕もパソコンで見てもいいんですけど、やっぱり、ね、もうちょっと大きい画面で見たいじゃないですか。僕テレビをね、パソコンの横に置いて、あのサブディスプレイで使ってるんですけど、それにレッスルマニアをつなげてみようと思うとですね、なんと画面が動かないと。それに加えて、あのブラウザー自体も動かないので、レッスルマニア見ながらこっちの画面でなんかちょっと仕事でもしようかなとか思ってたのも全然できないということになってしまいまして、まあなんかそういうのってね、勝手にそのお店とかで流したらあかんよってことやと思うんですけども、なんかちょっとね、制限つけすぎなんちゃうかなと 思ったりもせんでもないですね。調べてみると、あの Amazon Fire とか、ああいうスティック、ああいうのをテレビにつなげたら、その Amazon Fire Stick の中に ABEMA TV の設定とか入ってるらしいですね。僕ちょっとあの機械よくわかんないですけど、そういうのでやるか、さっき言ったみたいな ABEMA TV 対応の、プロジェクターっていうのが何機種か発売されてるらしいので、そういうのにつなげてみてくれということです。だからまあ、いわゆるそのプロレスバーとかスポーツバーとかで、レスルマニアは見れないっていうことになるんですよね。まあパソコンで見るやったらまだしもなんですけど、ちょっとね、なんかそれもあれですよね。でも海外の様子とかがたまに映っててね、あのクローズドサーキットみたいな感じで多分やってると思うんですよ。あんなんきっと盛り上がるやろうなと思うんですけどね。なんか日本はちょっと寂しいですね。まあまあ十分楽しめたからえっちゃええんですけど、なんかそういうなんかね、みんなで見たいのにね、と言いつつ、今日はですね、まあ2日分のお話を1本でまとめてするので、まあ10分ですね、10分のタイマーをかけてお話をしようかなと思います。と言っても、まあこれ聞いてる多くの人はレッスルマニアなんか見てないと思うので、まあ試合のことは軽く触れる程度で、僕の思ったことを適当にお話をしたいなと思います。はい、というわけで、タイマースタートです。まずデイワンですね。デイワンの前に事前放送みたいな、まあ番宣みたいなやつをちょっと長くやってて、いつからやってたんかなと思って調べると、日本時間の5時45分から始まっとったみたいなんですよ。だからまあ2時間15分前ぐらいからずっとまあ流してたわけで、僕は7時40分ぐらいからかな、見てたんですが、そこでまあ煽りがあってね、すごくいいなと思いました。その中でですね、一つ気になったのは、まあまあ別にレスルマニアやから気になったわけじゃないんですけど、メインで出てくるコーディ・ローズ、がコーディ・クライ・ベイビーっていう、まあファンのことをね、そういうふうに言うんですよ。WWE の選手というか WWE の中では結構これがあって、有名なところでは何があったっけな、その選手のファンのこと、まあ WWE のこと、特にユニバースって言ったりしますよね。あと僕好きなのはテストって昔ね、レスラーがいたんですけど、その人のまあファンのことテスティクルズって言ったり、あとはシナ、ジョン・シナのファンのこと、昔ねシーネーションとか言ったりねするんですよ。ああいう言葉遊びというか、あれ面白いですよね。で、日本でもこんなんないんかなとちょっと見ながらぼんやり考えてたら、スターダムの葉月がハズラー村とかね、あと夏っぽいの、僕の大好き夏っぽいの、ファンはポイ族とか言ったりしますよね。ああいうのその日本の男子のプロレスラーでももっともっとあっても面白いかもしれないですね。あるんかもしれないですけど、あまり知らないんで、中島克彦のファンはなんて言うんですかね、知らんけどねまああんななんかいいじゃないですか、あんま良くない。まあまあそれが一番最初に思いました。で、これはもう毎年お話ししてると思うんですが、まあはい、スタートしましたってなった時の一番最初の出し物っていつもね、国歌斉唱なんですよね。なんかの賞を取った人が歌ってはったんで、僕はちょっとまあ英語の実況を聞いてたんでね、全部わかんないんですけども、何やら言う人が歌ってはりましたわ。歌上手なお姉さんやったんですが、国歌歌うのいいっすね。やっぱりアメリカの国歌がかっこいいっていうのもあるんですけどね、なんかこう聞いてる人たちも一緒に歌ったりとかしてていいっすね。やっぱ WWE って右寄りじゃないですか。僕もね、やっぱどっちかって言ったら右寄りなんでね、素晴らしいなと思ったりもします。で、一曲その歌が終わったら、まあ正式なメニューの一番目はトリプル H が登場ということで、ウェルカムトゥニューエラー言ってましたね。新しい時代にようこそみたいな感じ。一言だけの、まあすごい短いマイクだったんで、すごいわかりやすかった、いいなと思いました。ほんで、1試合目はですね、いきなり、ベッキー・リンチ対リア・リプリーっていう世界女子王座なんです。まあアメリカの人たちの考え方なのかもしれないんですけども、結構ね WWE は試合順をそれほど重視していないというか、割とこう 世界王座戦がトップに持ってきてたりするんですよね。まあこれは試合順を気にしないというよりは盛り上げるための戦略なのかもしれないんですけども、まあすごい盛り上がったんですよ。やっぱりそのシングルマッチでいきなりってちょっとねどうなのかなと思うんですけども、やっぱりチャンピオンシップなんでね、試合も面白かったですし、すごい良かったです。あとね、入場シーンでね、まあ今 CG 普通に使うじゃないですか、ライブでやってたとしても、その CG の中を抜けて出てくるとかね、あ、そういう演出ももうできるような時代になったんだなっていうのもびっくりしましたね。まあ、このベッキー・リンチとリア・リプリーって、どっちも日本で修行してはった人で、リアは確かスターダムに来てたと思うんですけど、ベッキーはどこやったかいなって調べると、なんとネオなんですよね。ネオ女子プロレスなんで、あ、ネオで板橋グリーンアリーナとかでやってた人がレスルマニア出てるんですよね。すごいなと思いましたね。はい。で、あ、そうそう。正面のね、カメラで正面の席撮るじゃないですか。にちょっと左側にランディ・サベージのねコスプレしてる人がいてて、結構目立つんですよね。でちょいちょいよう動くんでね、結構目に入ってきて面白かったですね。なんでランディ・サベージなんかな、おーいえ言うてはるわみたいな感じで、見てました。これはもうずっとなんですけどね。第2試合目、シックスパックラダーマッチといって、まあ6タッグの、ラダーマッチです。2つのベルトを持っている、ジャッジメントデイが、まあ、2つのベルトかけて、他の5チームと戦うラダーマッチ。ラダーマッチは、まあ、ベルト上にぶら下がってるやつを取ったら勝ちってやつで、統一王者やからどっちも、ね、防衛するんかなと思ったら、なんと一本一本取ったら勝ちだったみたいで、バラバラに取られてしまって終わりというすごい面白い展開でした。で僕そのレッスルマニア云々じゃなくて、ローとかスマックダウンっていうのを正直WWE ネットワークの時ってリアルタイムで見れなかったので、そこまで追いかけれてなくて、で逆にリアルタイムで見れるものって言ったら NXT しかなかったんですよね。なのでその時 NXT むちゃくちゃハマってて、よく NXT の話してたと思うんですよ。古いリスナーさんやったらご存知だと思うんですけど、そこに出てた DIY とかがここにも出てきてるんですよね。こういうチャンピオンシップとかに出てきてくれてて、すごいいいなと思いましたね。でラダーマッチ、まあ最近ちょっと新日本でもね、この WWE 形式のラダーマッチたまにやってるみたいですけども、なんかどうしてもこう日本のプロレスでラダーってなるとアイアンマンみたいな感じが僕はするんですが、 WWE やったら決してそんなね面白マッチではなくて、割とシンリアスで面白いですよ。あんまりこうラダーマッチってね、ちょっと色物みたいに思われるかもしれないですけど、またぜひ見ていただいたらと思います。これもまあ面白かった。うん、気になったのはWWE の机とかってよくね、破られるんですけど、潰されるんですけど、あれ、WWE で作ってるらしいですね。で、よく使われてるこのラダーマッチのはしごも、きっと WWE で作ってるんだろうなと思ってたんですけど、今回たまたまね、はしごがへしゃげたところがアップで撮られてたんですけど、中、木やったんですよ。全てのはしごが木ではないと思うんですけど、いわゆるアルミ製のはしごではなくて、木でできてるやつもあるんでしょうね。だからまあ丈夫やし、折れても平気みたいな感じやったのかなもしれません。だからそういう演出にもやっぱりお金かけてるんですね。と喋ってるとあんまり時間がなくなりました。3試合目、レイ・ミステリオとアンドラーデ。アンドラーデっていうのは、あれですわ、フレアの娘さんのご主人ですね。あと、サントス・エスコバーっていうのが、何やったっけ、エル・イホ・デ・ファンタズモ。ファンタズモの息子さんと、ダミアン、ミステリオの息子さんっていう、完全にルチャーの、タッグマッチでした。ちょっと今までが、言うたらシングルマッチどっしりで1試合目、2試合目が、ごちゃごちゃのラダーマッチ、で、3試合目がルチャーのタッグっていう、まあ、ハイスピード戦。すごくこう、メリハリ効いて、よかったですね。面白かったです。はい。4試合目飛ばします。4試合目、ウーソーズっていう双子のタッグがおったんですけども、そこが、まあ、仲間割れしまして、ジェイ・ウーソー対ジミー・ウーソーという双子の試合がありました。1個前のミステリオも親子で対決、で、こっちも双子で対決ってすごいですよね。で、このウーソーズっていうのは、力士っていういた昔の往年の名レスラーの息子さんなんですけども、後で出てくるロック様とか、ローマン・レインズ、あとコーディもメインで出てきます。あと、今日は出てこなかったですけど、ランディ・オートンとか、先ほど出てきたアンドラーデも、 あとダミアン、先ほどのミステリーの息子さんも2世とか3世なんですけど、彼らはねやっぱちゃんと努力して上がってきとるんですよね。残念ながら今のところ日本でね2世3世で大成した人いないんで、日本プロレス先進国とか言いながらちょっとそこのところはね残念ながらこう伝統っていう意味ではアメリカの方が完全に上なんかなと思ったりも見てました。はい、5試合目ダメージコントロールですね。我らがカイリー、セイン、アスカ、あとダコタカイ、VS ナオミ、ジェイド・カーギル、ビアンカ・ブレアという、6人タッグ。このナオミとジェイド・カーギルとビアンカってよく見たらあんまり意識してなかったんですけど、黒人の、タッグやったんですね。だからまあたまにねWWE ってこういう黒人組ますんですよね。ちょっと前にブラック・ラブズ・マターかなんか黒人差別があった時のマッチメイクなんか完全にメインが黒人ばっかりでやっちゃったりしてたんですけど、今回は黒人対、まあダコタはアメリカ人ですけど、アジア人アスカとカイリー日本人ですねっていう面白いマッチメイクでした。まあそこまで考えて作ってるかどうか分かんないですけど、すごいさらっとしてて面白かった。でこの日本人が入ってくる時の入場の演出で芸者さんみたいな人が出てたんですけど、赤い芸者さんが出てて、もしかしてこれひろこさんって思ったら全然別人でした。はい、第6試合目、これがね今回僕一番喋りたいことなんですけども、もうあと5秒しかない。どうしよう、終わり、ああ終わっちゃいましたよ。10分やっぱり短いですね。ちょっとだけ延長です。第6試合目、デイ1のセミなんですけども、インターコンチネンタルチャンピオンシップでグンター対サミゼインという試合でした。グンターは昔いろんなリングネームで日本にも来てましたよね。大日本プロレスも来てたと思うし、ゼロワンとかも出てたんちゃうかな。サミゼインは皆さんよくご存知のエルジェネリコです。ドラゲーから DDT に行った名レスラーで、このサミゼインっていうレスラーがねもういっつもエモいんですよ。去年のレッスルマニアもサミゼイン中心のストーリーやったと思うんですよね。もういっつもこうエモくて泣かされるんですけど、今回も僕さっき言った通りスマックダウンもローも全然見てないからストーリーあんまり把握してないのに、このプロもこのメインに向けての話5分ほどのビデオで泣かされました。サミゼインってやっぱこの感情移入させやすいというか、すごくストーリーを紡ぐのが得意な選手なんでしょうね。でそのストーリーがあった後に入場ゲートに向かっていく途中にね、親友のケビン・オーエンズっていうのがいてて、簡単にハグして出ていくんですけども、そこもほんまに泣けたな、めちゃ良かったなって感じでしたね。まあ試合自体はね実際まあ若干地味やったんですけども、最後の最後は先ほど言いましたエルジェネリコ時代の得意技、コーナーポストターンバックルに向かってのブレーンバスターってやつですね。あれでまあ最後はヘルバーキックっていうまあ普通のキック決めて終わるんですけども、あの技を出したっていうのがすごいですね。WWE って基本的に頭から落とす技は危険っていう風に言われてて、あんまりこう下手な選手はやったらあかんみたいな話じゃないですか。特にこのブレンバスターっていうのは危ない技やと思うんですよね。で相手もグンターっていうでかい選手なので、ようこんな技をあの場所で出せたなっていうのが一つ感じました。あとまあトリプル H が実際にもう自分だけでレッスルマニアを作っていってるわけですけども、まあこの 2,3 年前からトリプル H が多分本格的に関わってきてて、この特にサミゼイン中心のこのエモい流れは本当にこうファミリーエンターテインメントなんだなというのを感じるわけですよ。YouTube とかでも多分プロモのビデオは流れると思うんで、ぜひあれは見てほしいな。いろんな人が泣くんちゃうかなと思います。はい、最後7試合目が、まあ、メインでセス・ロリンズ対コーディ・ローズ組対ローマン・レインズとロック様っていう4人の試合でした。で翌日のメインがコーディ対レインズ、これ決まってて、この試合で今日の試合で もしセスタ・コーディ組が負けたら、ブラッドライン・ルールズって言って、まあ多分なんかこう乱入ができるとかそんなルールになるんでしょうね。で、レインズ6組が負けたらそんなことしませんっていう話やって、まあこれはね、コーディが負けるでしょう。明日面白くするためには。まあそうだろうなと思って見とったんですが、まあ案の定、セスとコーディが負けました。話は、試合はすごく面白かった。で、先ほどもちらっと言いましたけども、やっぱここでもね、コーディーローズ、ダスティーローデスの息子さんですよね。で、レインズとロック様っていうのは、先ほど出てきてた力士とか、あの愛系の、まあ、息子さんたちなんです。で、片やセス・ロリンズっていうのは、おそらくレスリング一家ではなくて、普通に出てきた人なんですよ。で、まあ、僕はまあ商売してるんですけども、これってね、起業してる人と承継してる人みたいな感じやなと思って見てて、まあ、お仕事してる上においては、起業もそういう承継もあんま何もなくて、お客さんから選んでもらえるかどうかやと思うんですけども、結局起業してる人は承継してる人のことを羨ましいと思うし、承継してる人は起業してる人のことを羨ましいと一般的にはね思うんですけど、これってすごい面白いなと思ってね、今回特にそういったその同じ一族とか、あと承継者とかの対戦がちょこちょこあったじゃないですか。ミステリオのお父さん対子供さんとか、ウーソーズはもう双子の兄弟ですよね。で、コーディ対、レインズロックなんか完全にダスティーローデスの地位とあの愛系の地位、サモア系の地位っていうことで、こういうね、まあ、よくレガシーっていう言葉が出てくるんですけども、やっぱレガシーっていうのをすごく感じる、アメリカ人そこをすごく大事にしてるんだろうなっていうのを感じるようなマッチメイクでした。なんか面白いなと思いましたね。あと、まあ、トライバルっていうのもよく出てきまして、これも一族っていう意味みたいですけども、大事にするんですよね。で、まあまあまあ、ロック様が、8年ぶりぐらいの試合復帰だったそうで、どんなことになるのかなと正直心配してました。まあ映画ばっかりでね、おしゃべりは上手でしょうけど、試合できるんかいな、体動くんかいなと思ってたら、まあ、パリッパリの体に仕上げてきてましたし、そんなにどんくさい動き、まあ、もともとね、ロック様そんなに試合巧者というか、体はすごくいいんですけども、めちゃめちゃ試合上手いわけではない人じゃないですか。どれでもやっぱり、納得の試合でしたね。最後、ピープルズエルボーですよ。何年ぶりかのピープルゼルボを出してくれて、もうすごい嬉しかった。ああ、すごい。あれで決まってしまうのがちょっと今風ではないんだけども、久しぶりのピープルゼルボを見れて嬉しかったなって思います。さあ、明日の試合、一体どんな試合形式になるのか、デイ2が楽しみです。というわけで、明日も朝8時から見まして、多分12時過ぎまであって、またそれからすぐ続きを問いたいと思います。明日は10分ぐらいでなんとかやりたいと思っております。というわけで、デイ1の感想でございました。デイ2に続きます。はい、というわけで、2日目のレッスルマニアを見終わった直後のトモキンです。ただいま12時9分、ほんとさっきまで見てたわけで、今日もですね、昨日に引き続きまして、レッスルマニアのデイ2を10分で振り返りたいと思います。今日はね、昨日に比べると1試合短かったんで、なかったんでね、10分で振り返れるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ去年ちょっと若干ロスタイムありましたが、なんとか10分で収めたいと思います。それでは、振り返り、スタート。10分、タイマー動かします。ポチ。はい、デイ2ですが、一番最初出てきたのは、また昨日と同じで、今回は、アメリカの国歌じゃなくて、なんかその、なんていうかな、愛唱歌みたいなやつを歌わはりました。僕曲あんま知らなかったな。もう一曲のね、ビューティフルアメリカっていうのをよくやってるんですけども、今回違う曲でしたね。はい、とっても良かったです。ピアノの弾き語りと、ボーカルの女の人二人で歌ってあって、すごい、いい感じでした。で、その次出てきたのが、昨日はトリプル H だったんですけど、今回はその奥さんのステファニー・マクマホンが出てきて、まあ、ポール・レベック・エラーが始まりましたと、まあ、トリプル H の本名ですね、が始まりました。Are you ready? っていう、トリプル H の、 決め台詞をやっててね、かっけえなと思いましたね。やっぱその決め台詞ってやっぱ短ければ短いほどかっこいいんでしょうね。やっぱ浸透性が高いというか、こんなんいいなと思ってました。第一試合、昨日と同じく世界戦からスタートで、ドリュー・マッキンタイヤーとセス・ロリンズの王座戦。昨日のね、メインがね、後でツイッター見てたら44分も試合してたらしいんですよ。44分試合した、まあ、24時間後ぐらいに、また王座戦をやるセスってすごいっすよね。スタミナすげえな、まで。なんか昨日足怪我してたっぽいから心配だったんですけども、やっぱり上手な、人ですよね。いい試合をやってはりました。で、CM パンク、AW を辞めて WW にやってきて、で、ちょっと怪我しちゃってね、今休暇中なんですけども、その CM パンクがドリュー・マッキンタイヤーとのストーリーがあるっていうことで、解説席に座って解説してたんですけど、それもすごい事件ですよね。なかなかすごいなと思って見てたんですけど、すごい普通の解説をしてて、で、ドリューが念願のベルトを取れて、すごい良かったな良かったなっていう感じやったんですが、そこでジャッジメントデイのダミアン・プリストが来て、いつでもどこでも挑戦権を持ってたわけなんですよ。レッスルマニアまでに使わなあかんかったんですけど、それをなんとレッスルマニア当日の2日目の第1試合まで引っ張って取ったと、いうことで、すごい良かったです。もう最初からこう感情をね、こう揺さぶられるんですよね。やっぱこれがエンタメやなという感じでしたね。第2試合、フィラデルフィアストリートファイトっていう、まあストリートファイトマッチですね。ノー反則マッチ、ノー DQ マッチでした。ゲストレフェリーに、ババレイ・ダットリー、ダットリーブラザーズのババレイが来ててね、やっぱフィラデルフィアやからかな、ECW の流れがあるから、やっぱりみんな知ってるんですよね。で、その試合したボビー・ラシュリーとスイート・ピルフィットっていうのがおったんですけども、その一人モンテス・フォードとアンジェロ・ドーキンスっていう二人がスイート・ピルフィットなんですが、ドーキンスの方の服にですね、上着にドーキンスってカタカナで書いてありました。日本人受けしたいのかなと思ったんですが、ただね、縦書きにしてあるのに伸ばしの横棒が普通に横になっててね、なんかドマイナスキンスみたいになっちゃってるんですよ。今日本人レスラー多いねんからね、誰かフォローしたりよと思うんですが、ちょっとね、はい、そんなことがありましたね。で、この試合が終わって1時間、すごい濃い1時間でした。第3試合 LA ナイトと AJ スタイルズ。 AJ スタイルズはね、もう皆さんよくご存知の新日本プロレスで大活躍した名選手、本当に外れがない選手ですが、この LA ナイトっていうのが、なんかね、いろいろこう記事を読んでると、上層部はもうあかんやろと解雇を決めてたんですけども、現場がいや、ちょっともうちょっとだけ待ってって言ったところから急にブレイクし始めて、もう今超ブレイク、大人気のすごい珍しいレスラーです。だから去年レッスルマニアなんか当然出てないんですよね。でもこうファンの声で今回レッスルマニア初出場で AJ スタイルズとシングル、しかも勝っちゃうっていう、すごい半年でこうスーパースターって作れるんやなっていうのを体現した LA ナイトっていう選手、すげえなと思いましたね。で、まあ直接試合には関係ないんですけども、 AJ スタイルズの得意技でカーフクラッシャーっていう技があるんですよ。まあ足を固める技なんですけども、僕カーフってね、拳とかなんかそんな意味やったはずなんです。だからそのカーフブランディングの拳の焼き印押しのカーフクラッシャーなんかなと思ったら、最近格闘技でね、カーフキックってあるじゃないですか。あれふくらはぎなんですよね。だから、あ、そっか、このカーフクラッシャーってふくらはぎを痛めてるっていう意味なんだというのを感じたこの試合でした。英語の勉強になりましたね。はい。で、まあそれにしてもあれなんですけど、スプリングボードからのファイアーバードスプラッシュとかを軽々決める、AJ スタイルズってやっぱすげえなと思いますね。何歳なんやろ、もう40半ばぐらいと思うんですけど、いつ見ても安定感、まあ悪く言えば地味なんですけど、すごい安定感があるんですよね。すげえなと思いましたね。第4試合 US 王座戦でローガン・ポールとランディ・オートンとケビン・オーエンズというスリーウェイでした。ローガン・ポールは YouTuber なんですが、まあ、日本で言ったらヒカキンですよね。それがね、単なる色もんじゃなくてね、試合しよるんですよね。すごい綺麗な試合をするんですよ。 まあ一応悪者みたいな感じなんですけども、まあこの人がいることで、なかなかこう WWE も活気づいてるってとこはありますよね。で、ケビン・オーエンズの入場の前に、昨日の同じパターン、サミ・ゼインが直前で見送って、ヨタナーって言うんすよ、次お前の番やでって。もうかっちょよくてエモいっすよね。でもここでこのケビン・オーエンズを勝たさへんっていうのがね、なんかこういいですよね。負けたケビンがまた絵になる、いいなと思いました。第5試合、これセミファイナルなんですけども、女子王座戦、イオスカイ、我らがイオスカイ VS ベイリーです。ダメージコントロールという、まあ、女子のユニットを作ったベイリーが、まあ、イオスカイとダコタカイっていう2人をね、連れて、まあ、オーバーさせたわけですよ、一軍でね。だからまあ恩人ではあるんですけども、イオスカイの方がアスカとカイリーを連れてきちゃって、まあ、ダメージコントロールをまあ、乗っ取ったみたいな感じになってるわけですね。で、それと元の、まあ、ベイリーと戦うという感じで、ベイリーがね、もともとすげえスーパーベビーフェイスだったんですよね。で、ちょっと、おばちゃんになってから、おばちゃんやったら失礼やけど、ちょっとヒールっぽいことをしてたんですけど、やっぱりベイリーって、ヒールより、ベビーが向いてるんでしょうね。アメリカ人がみんな応援したいタイプのレスラーなんやと思います。だから完全にイオももちろん人気はあるんですけども、なんとなくこうお客さんの反応を見てるとベイリーが勝ってほしいみたいな感じでしたね。だからイオもすごい試合上手にするし、ごつい攻めをするんですけども、ベイリーがそれを耐えるとか、それに対して反撃をするとまたその反応があって、めっちゃいい感じでしたね。こうイオは残念ながら負けちゃったんですけども、スタジアム全体がすごいいい感じになったっていうのは、これイオの仕事やなと思います。で、先ほどの AJ スタイルズじゃないですけども、スプリングボードの安定感、ロープの上乗ってジャンプするっていうのは、イオと AJ すげえなーって思いましたね。まあ、このジャンルで言うと、レイ・ミスティリオ・ジュニアっていう人がやっぱりいるんですけども、あの人若干不安定なんですよね。たまに失敗したりするけど、イオと AJ はまあ失敗しない。すごいなー。これがやっぱメジャーの力っすよね。で、ここで、昨日と、今日の、入場者数発表してたんですけども、昨日が7万2000人ぐらい、今日が7万2000人、昨日が7万5000人、今日が7万2000人で、2日間合計で14万5298人という人が、このフィラデルフィアなんちゃらアリーナというところに訪れたそうです。うちの町がね、三田市が11万人なんでね、もう軽く超えられちゃってるんですよね。僕、初めて東京ドーム、プロレス見に行った時も、あそこ、何人入ってたんかな、当時4万人か5万人かぐらい入ってたと思うんですけども、うちの町の半分ぐらい入ってんねんなと思って見てたんですよ。だから今回このレッスルマニアはもう2日間でうちの町を完全に超えました。そんだけ人を動員するんですよね。すげえな。で、メイン、ローマン・レインズ対コーディ・ローズ。ブラッドライン・ルールズってね、どうなるんかって言ったら、まあ何でもありルールやったわけなんですけども、このコーディ・ローズの煽り V でチラッと中村慎介が映ったんですよ。あ、よかったと思ってね。はい。まあコーディはもともと WWE におって辞めて、新日本行って AEW の畑に関わって、そこを辞めてもっぺん WWE に戻ってきた、まあ出戻りさんなんですけども、すごい今プッシュされてますよね。やっぱこう新日本にいても AEW にいてもここまでの扱いされへんかったと思うんですけど、まあ彼はね、昨日も言いましたけど、そのダスティ・ローデスの息子さんっていうのもあって、まあしんどい思いもいっぱいしてるし、親の七光もあったかと思うんですけど、やっぱりめちゃね努力してると思うんですよ。だからああやって信頼されるんやなという感じです。まあローマン・レインズもすげえ頑張ってきてたと思うんですけど、そろそろやっぱりね、2年越しのストーリーなんで、これはきっとコーディが勝つんだろうなと思いながら見とったわけなんですが、やっぱそうは簡単にいかへんっていうのが今の WWE やなという感じがしました。はい。というわけで、10分経ちましたね。やっぱ足らんかったか。はい。はい。止める。はい。止めて、ちょっとだけロスタイムで。このカード実はね、去年の2日目のメインと同じカードなんですよね。ローマン・レインズ対コーディ・ローズっていうのが。だからまあ、同じカードで同じような結末。去年はローマン・レインズが勝ったんですけども、どうなのかなと思って見てました。で、結局ですね、 試合自体はコーディが勝ったんですけども、コーディ勝ちましたって一言で言うにはちょっとどうかなって思うぐらいいろんなことがありすぎて、もう本当にちょっと冒頭でも言いましたけど、こう感情がね、こう上へ下への大騒ぎなんですよね。順番で言うと、まあネタバレになっちゃうからあれなんですけど、起き手破りの技が結構連続でした。 WWE では基本的にあんまりないんですけども、ローマン・レインズが、クロスローズ、コーディの得意技のクロスローズをやったりとか、あとコーディがローマン・レインズの得意技のスピアやったりとかありましたし、そこからですね、クロスローズ連続しようとしたら、去年はソロシコアっていう、まあ、ブロッドラインの仲間が乱入してきて、で結局それでコーディ負けちゃうんですけども、そこまで同じ展開やったんですよ。でなんとそこからジョン・シナが乱入で、次ロック様が乱入で、やばいよって、試合持ってかれんじゃんこの2人出てきたらと思ったら、次なんとザ・シールズの曲が流れて、でもしかしてアンブローズ昨日内藤と試合決まったんちゃうんって思ったら、なんかあの画面外で第一試合で負けたセスロインズがなんかロック様にボコボコにやられてて、これ残念ながらテレビあんま映らなかったみたいなんですね。あの倒れてるセスがちょろっと映ってましたね。でその後なんとアンダーテイカーがゴーンって入ってくるという、すげえもうてんこ盛りの、あれ多分5分ぐらいやったんかな、もうスタジアムにいた人は多分狂喜乱舞やと思うんですけども、でまたゴーンってなったら、アンダーテイカーもいない、セスもいない、ロック様もいない、シナもいない、リング上にはレフェリーとコーディーとレインズだけっていう状況が作られてて、そこでコーディーがまたクロスローズを連続で決めて試合が終わるという、すごい流れになりました。いやーなんかね、去年の流れからずっとこう2年かけてやってきてたことがここでこう結末というか、まあ多分なんですけど、アメリカンナイトメアっていう、通り名があるぐらい、やっぱそのコーディ・ローズってアメリカ人が好きなんでしょうね。お父さんもアメリカンドリームでしたからね。やっぱそのベイリーと同じで、もうザ・アメリカ人みたいな感じなんでしょう、きっと。日本で言うと山田太郎さんみたいな感じだと思うんですけど、山田太郎は誰か知らんけど、だからやっぱ最終的に自分たちが応援する、まあ、ザ・アメリカの象徴であるコーディが勝つということがあのスタジアムの多幸感を生んだわけですよね。だからもうすごいこう気持ちが上下上下しましたけども、最終的にはめちゃめちゃいい結末でした。で、終わって、まあ、万歳万歳してたところに、コーディがマイクを持ちまして、お気に言うた後に、自分たちの新しいリーダー、トリプル H っつって、トリプル H を呼んだんですよ、リングにね。あ、トリプル H 来るんかな思ったら来てね。まあ、そういえば今日は来てなかったなと、顔出ししてなかったなと思ったんで、トリプル H がハグをして、長いこと喋ってはりました。マイクは持つことなかったんですけども、やっぱこれからお前に任したぞみたいな、やってるんでしょうね。すごいいいなと思いました。で、終わって、履ける時にコーディがですね、まあリングに上がってきてくれてた自分の家族であったりとか仲間のレスラーたち、あと印象的だったのは横にいてた実況席のマイケル・コールとか、あとカメラマンの人とかにも握手して、中にはハグをしたりしてる人がいたんですよ。だからそんだけこうコーディっていろんな人とこう関わって番組作りにもこう積極的にまあ協力してたんでしょうね。自分らはレスラーやから関係ねえわと、お前ら言うたらスターとスターじゃない人たちでしょ、そういうのね、多分レスラーでもしちゃう人多いと思うんですけど、コーディはそれをしてなかったんだなと、やっぱ愛されてるんだなというのを感じましたね。で、まあ、そんなことを考えて今日はどんなこと喋ろうかなとちょっと思いながら、ツイッターをさっき見てると現地から流してる人がいててね、でそのやり取りをリング上でコーディーたちがやってる裏でバックステージにつながる、まあ、メインのステージのとこですね、入場ゲートのとこでレインズとポール・ヘイマンがすごい長いハグをしてたのを映してる人がいてて、レインズもね1200日ぐらいずっと王座を守ってたらしいんですよね。 それをようやく今回コーディに渡すことができた。でレインズって実は白血病をね克服して帰ってきてるんですよ。なんか昨日のカンファレンスとかでもそんな話出てたみたいなんですけども、やっぱりねそろそろやっぱ休憩せなあかんと思うんで、今回ちょっとホッとした部分があったんちゃうかなと思います。まあその2人がどんな話してたかわかんないですけど、やっぱりレインズもいろいろ思うところあったんでしょうね。ホッとしたんちゃうかなと思って見てました。なんかそれもやっぱりレッスルマニアモーメント。あの日本のプロレスがどうとかアメリカのプロレスがどうとか、それを言う気は全くないんですけども、やっぱその一つの、あのエンターテインメントとしてレッスルマニアっていうのはすごくよくできているあのイベントやなというふうに感じました。ここに向けて1年間みんなストーリーをずっと作ってきてて、でこっからまた新しく始まる。なんかこうね、レスルマニアずっと見てる人やったら同じ感覚やと思うんですけど、大晦日と元旦と一緒に来たみたいな感じ。まああの新日本で言ったら東京ドームですよね。 1.4 の東京ドームがあの終わりと始まりじゃないですか。レスルマニアが本当にそれなんですよ。で特にやっぱこう感情を本当に引っかき回される、本当にいいなと思った2日間でしたね。うん、まあ僕はあの毎年わがまま言うてレッスルマニア休暇を取らせていただいてるんですけども、やっぱこれはちゃんと見れてよかったんだと思っています。まあこれからきっとあのレッスルマニアに関する動画とかが YouTube とかにも上がると思うんで、また興味のある人はぜひ見てください。でね、あの今回ねレッスルマニア終わってすぐとか途中 の、 あの CM とかでもやってたんですけども、レッスルマニアの裏側みたいなのをどうやら、多分 WWE の YouTube チャンネルかな、やるみたいなんですよ。それもですね、その単なるバックステージの様子ではなくて、トリプル H とかロック様とか、コーディとかセスとかが関わって、どういう風なストーリーラインにしていこうかみたいな話をどうもしてるっぽいんですよね。だからどこまで言うんかわからへんけど、お客さんの反応はこうやからこんなことしようぜみたいなことをどうもやってるっぽいです。まあさすが WWE やなと思うんですが、どこまでそれを晒すのかちょっと分かんないですが、この水曜日ぐらいに出るっていう話なんで、このドラプロの配信の頃にはおそらくもう上がってるんじゃないかなと思います。まあ日本のプロレスではなかなかねタブーなことやと思うんですが、レッスルマニア、まあ WWE ではそれが可能なんでしょう。そういうその番組というかストーリーの作り方ってっていうのを見れるチャンスかもしれないんで、もしよかったら、水曜日におそらく上がってる動画をぜひ見ていただけたらなと思います。僕もちょっと一遍見てみようかなと思っております。はい、というわけで、10分をはるかにオーバーしてしまいましたが、トモキンの、毎年恒例 WWE しゃべりでございました。これを聞いてる方の中で、WWE を見てる人がどんだけいるか分かんないですけども、まあ、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。時刻はただいま12時28分。今日は一日休みなんで何しよっかな、今からお昼ご飯食べて少しゆっくりしようかなと思っております。もっぺん WWE 見るのもいいかもしれないですね。はい、なんかそうそう、ジュリアが昨日一昨日の NXT のビッグマッチに来てたらしいですね。で今日のレッスルマニアにスターダム勢がいっぱい見に来てたみたいですね。ロッシーもジュリアも多分いたと思うんで、またジュリアはきっとそこから NXT に上がるんでしょう。まあ来年のレッスルマニアっていうのは無理やと思いますけども、2年後3年後のレッスルマニアにまたジュリアが上がってきてくれたら嬉しいですし、残念ながらあのバツバツスタイルの人は来なかったですけども、もっともっと日本人の活躍、期待できればなと思っております。てなわけで、2日間に及びます、まあ、トモキのオナニー配信ですよね、これね。あんまり誰もあの楽しんでないかもしれないんですけども、オナニー配信にお付き合いいただきましてありがとうございました。ドルフィンのことはあんま言えへんな。オナキンですね。まあ、あの、来週はまた多分、ドルフィンに喋ってもらうと思いますが、近々またみんなで集まって、オナニ配信をしようと思ってますので、よければ聞いていただければ幸いでございます。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンでした。また次回もお聞きください。ほなほな。Oh God.
タラプロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。タラプロのメールアドレスは info@taraplo.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。